77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年10月30日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明日は明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
10月も明日まででござるよ。
あ、そうよ
ね。え、明後日から11月
っていうことは、今年はあと2ヶ月しかないの。
2ヶ月もあるよ。
2ヶ月もあるね、うん、
で、まあ、うん、その土日は九州ガス諫早支店の秋フェア、
お疲れ様でした。すごい賑わいだったですね。行ってなかったんかい。
いや、初日はねちょっとご挨拶行ったんですけど、うん、あのグーグーマルシェと、はいはい、 ドッキング、
ね、ドッキングだね、
うん、やってすごいなんか人で
ね、うん、もう諫早にこんだけ人がいたんだろうかっていう写真を見ました、ね、面白かったですね。私は昨日はあのコスモスを見に行ってまいりました。
どこのコスモス？
あそこは高木町？
高木も今3箇所あるんですよ。
えこっちから行ったら右手の方の
右手に2箇所あるんですよ。北の
実のあれかな、北の実かな、昨日なんかお祭りやってたとこです。
うん、そこともう1箇所あるんですよ。ごっついのが
であのね、100円でね取り放題でね、いっぱいコスモス買ってこれました。へ、自分の好きなだけコスモス取って持って行っていいっていう。
へえ、うん、すごい。
だからお部屋はもううちの家はコスモスだらけになってます。
いいですね。
いいですよ、うん。
まあ、11月3日は今度は小浜温泉ワイナリー、
あ、
ボジョレ解禁ってことで、
ボジョレ解禁なんだ。
私もブドウの仕込み手伝いましたからね。
おちゃんが仕込んだブドウがボジョレーと
ワインになってますからね。あ、
それは楽しみですね。
だからあのこの間番長から連絡あって、うんうん、ラベル貼りやってますよって
手伝いに来いと。
そんな感じです。いろいろね、目白押しでございます、
うんね、目白押しですね。
あ、4号はあの大村支店でまたガスの秋フェアやりますので、はい、大村の皆さん遊びに来てください、はい、
もう市長も落ち着いたことです。
よろしくお願いします。まあ、記念すべき232人目のゲスト様は、はい、雲仙市千々和町、自然の声を聞き時を忘れ心から癒されるひとときをということで、レストハウス森の調べ小林圭介様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ようこそ。
はい、ご紹介預かりました。雲仙市千々和町で、1日1組様限定の宿と、あとはプライベートアウトドアサウナと、四輪バギー、あとプライベートドッグラン、それと予約制のレストランですね。夏はあの沢登りもやっております。
みさちゃんも結構
私に、ね、行かせてもらって遊ばせてもらって、ね、もう本
当童
心に、ね、戻って、ね、楽しいよ、うんうん、地球と遊ぶってこんなことやなって思う。いや
ですね、
うん、
だ還暦すぎても遊べるっていうモデルケース
です。私はね、ケースケ君に言ってるけど、私デヴィ夫人みたいにね、あのずっと遊ぶけん、はい、あの手つないで行ってねっていう。
いやもう靴になってもお連れいたします。
ね、あのね、沢登りとかもね、ちゃんとこの危ないとことかご存知なので、うん、ここに足をついてこっちに来てくださいってずっと手を引っ張ってきてくれるの。だから安心安全、
はい、もうちょっとやったら杖になります。
その時はちょっとご遠慮。
電動バギーじゃなくて電動車椅子なんだ、ね、
あ、バギーの後ろ車椅子
で旗立
って高齢者向けの。
いや、バギーもね気持ちいいんですよ、青森の中の、
ね、バギーも楽しそう ね、
自然に溢れてるからですね。
うん、本当に自然と遊べるって素敵な場所です。
あの千々和の、
はい、
オバマに行くもっと手前のところに、うん、あれ木場小場、
あ、小場というも
んです。小場っていう交差点があるんですよ、
は
い、
うんうんうん、
そこから左折して雲仙に登る近道があるんですよ、うんうんうん、ぐりぐりぐりぐり、
はい、別所ダムって書いてます。
別所ダムの方に行くとこね、うん、はい、そこの途中
ですね、
中腹っていうの、
だいたい車で15分ぐらいのところに中腹になります、
ね、僕はバイクで3分ぐらいで着きました
。どんなスピードやねん。どんだけ。
あの途中やね、
途中、
森の調べって看板出てるもんね、
はい、
そっからこう下に降りていく感じや、ね、
はい、ちょうどそのバイク乗りの方がよく、まあ、あの道来られるんですけれども、うん、そのドラゴンロードといってですね、そうそう、グネグネしたところが、
なるほど、
ぐるぐるぐるぐる、あれだけ乗りに行き寄るわけやから。あそこが楽しくて、
もう体を斜めにしながら、あの、
いや斜めにしてもきついぐらい、
うん、いやきついでしょうね、うん、
あ、ドラゴンロードってかっこいいね、はい、
ドラゴンロードって言うんですよ。
ちょうど竜みたいにこう、
上から撮った竜のような、
あ、そう、本当に竜みたいな、う
ん、これ名所なんよね。
名所です、
全国的にも結構、
うん、はい、
そう、
バイカーの名所、
バイク乗ってる方では有名です。
バギーはそこ行くの、
まあ、そこは行かないです。
行かないよね。怖いよね。
まあそんなことで千々和っていうか、まあ、どっちかといえば雲仙の中腹っていうイメージですけど、はい、まあでも学生時代っていうか、
はい、
ちびっこの頃は、
はい、
諫早なんですよね。
ちびっこの頃はですね、
ちびっこは島原、
はい、島原で生まれまして、まあ、父があの仕事の関係でですね、うん、あの転勤族でございまして、はい、島原で生まれて、その後、うん、 西海市の大瀬戸町ですね。でその後に、北九州の若松に行って、うん、長崎市の大橋に住んで、小学校4年生の時に、諫早の永田町の方
に、
それまでは転校生だったのね。
ですね、もう転校ばっかりで。
そうよね、そんだけ転校したらもうなんかさ、思い出がね、
いや本当途切れちゃうんですよ。
うちもそうやったんや、はあ、うちも公務員やったけど。
じゃあその小学校4年生の時にはもう永田町に落ち着いて、お父さんだけ単身赴任で、は
い、そういうことですね。
じゃああの辺だったら三立山、
はい、あの三立山小学校明豊中っていう流れですね。
明豊中僕授業行ってるんですよ。
あ、そうですか、うん、後輩たちがお世話になってる
お世話してます
明豊中の、
はい、はい、それから官能の食品科学科卒です。
なるほど。明豊ってさ、俺行くたび未だにナビ、うんうん、で行く。
なんで？
分からんもん、行き方。
そんな難しい学校に行きよったん？
まあ、じゃあだいぶ上手になった最近。
もう60過ぎとこうなるんです。
まあ、そうですね。それで官能。
はい、官能です。
官能帯のさ、うん、経営者多いよね、若手の経営者。
若手はね、
多いね。偉大な先輩後輩が。
ゼロの太一社長、うん、それ朝芸屋の下鴨社長、はい、ハンバーグリコ、うん、あと誰おった？あ、似顔絵タノ、
うん、
あとはアネスサンドの徳永氏は、
はい、うん、君とね、
ほぼほぼ仲良しやろ、う
ん、はい、あと十五坪さんですね。
十五坪さんもなんだ、はい、すごいね。
すごいよ、
やっぱりケーキ作りが好きなのね。
そうですね、もうその道ですからね。
小林さんもケーキ作りやったの？
あの、まああの、この食品科学科自体がですね、ケーキだけにとらわれず、うん、まあ、本当に味噌から作ったり、あ、まあ、パンも作りますし。
だからね、文化祭すごいよね。
そうなんですよ、
もう食品科学科にはすごいよ、もう行列ができるの、朝早くから。
じゃあアネサンドはその延長線、
はい、
割と、
あ、アネサンドは徳永圭三君のお店ですよね、うんうん、まあそうですね、多分
パン作ってたんですか、はい、学生時代、
はい、
その延長線なのね、
はい、まあまあ、まあね、やっぱり食品の方ね、
はい、
あそこ見つけたら買うよ、
うん、あ、そうですか、
見つけたら
買う。ありがとうございます、よろしくお願いします
後輩に言ってそんな言われても
な一個違い、
一個違いです、
学生時代なんかスポーツはやってたんですか？
小中はですね、あ、小中高とサッカーですね。
サッカーで、なんか目指すもんあったんですか？
うん、特になかったんですけれども、まあ、サッカーとあと仲間たちが面白くて、はい、その過ごす時間というか、サッカーはやっぱり団体競技なので、うんうん、絆の深まり方がまたちょっと違っててですね、あの、まあ、道中も楽しいですし、うん、まあ、試合待ってる時間結構長いんですけれども、うんうん、そういう時間もですね、うん、もう楽しい思い出ばっかりですね。
あの、高校官能でもやってたの？
官能、はい、があのラグビー部しかなかったので。あ、
タイガージャージね、
はい、一応ソフトテニス部に所属してて、うん、はい、であの社会人のサッカー部をやってました。
え、じゃああそこの山もなんかサッカーできるように切り開いてたらどう
今からですか？ちょっと考えてみます、ね、
サッカー場併設
あそこがまあ国立公園なんですよ、店舗のあるところが。
あ、そうなの、はい、国立公園になるんだ。
国立公園の中なので、はいはい、新規で何かやるっていうのは自分の土地でもやはり難しいと。
そうなの、
ね、あれ色もあるやろ、
はい、色もあります。
使ってない色、使っていけない色ってやつさ。
あ、そうなの、国のものだと。あ、そうか、う
ん、例えば多分やけどオレンジ色とかね、ダメなの。
あ、はい、あ、そう、
雲仙はね、
あの、うん、ピンクとか、
ショッキングピンクとかね、うんう
ん、使ってはいけない。
ネオンとかも看板に使ったらダメとか。
あ、だからなんか森の調べもなんとなくシンプルな、
う
ん、
そうです ね、自然にマッチする感じがないと許可が下りないと。ただ自分の土地なんですけど ね、
うん、ね
はい、
指定がある、
指定があります。
大村もよ、
うん、
大村も色指定がある
。
だから十八神話の看板が反転しとるやろ、色が。
そこまで見てない。
見て今度。
あ、
あの通常の看板 の、うん、そのあれ今度ピンクがメインになって、
うんうんうん、
あれが大村に行くと色がこう反転してます。
そうだったんだ、知らなかった。
知っとった？
知りませんでした、
はい。
知らんかった
すいません、局長がちょっと遅れました
局長ね、ぼーってしてるの
今
ずっと流れ的に 分かったよね今さ
怖いやろ
びっくりしました
この1分ぐらいの流れはそうなる流れやったよね
なるほど
知っとった
知らんかった、
そうやろ気をつけてくださいね
それで なんで森の調べをなるするようになったんですか職人科学科から
それでちょっと待ってその前に社会人にいきなり森の調べじゃないやろ、
うんはい、あそうですねあの順序よく言うと18で、卒業した時に、うん一旦福岡の方に就職をしてはは、まあ、2年間福岡の方ですね
そのレストハウス系
その時は、婦人服の営業です
婦人服の営業、
はい、
婦人服の営業
その時ってレストハウスのイメージはまだない
かすかにありましたね
いつかは飲食店をしたい
いつかは戻ってきて商売をしたいという気持ちはずっとありまして
じゃあそれはたまたま婦人服やけど、はい、ビジネスの原点は一緒やからね、はい、
そうですね
営業力とかでもね、
まあ、福岡に商売の神様がいるぞということで父の紹介で
商売の神様がいるんですね、
はい、いましたね、
うんへは
い、すごい、まあ、いたんですけどもうすぐ辞めたくてたまらなかったですね厳しかったのであ
そう
はい
あでも全部叩き込まれたね
叩き込まれましたね
厳しかったんだ、うん、
厳しかったですね
例えば
ですね、まあ、商売っていうものの基本っていうのをまず教えていただいたんですけども、
うん
まあ、愛想が商売だぞととにかくこれを忘れるなと、
うんうん、笑顔でおれよと
笑顔は絶対大事だぞと、ねまあ、そういう、まあ、愛想が商売っていうフレーズとかですね、うん、今でももちろんその胸に刻まれておりまして、
うん、松下幸之助さんのようだった
で、ね、ですね、うん、はいで商売はですね営業日が多いほどその商機が増える、
うん、
休むなとはい、もうブラック企業みたいなことを、まあ、いや今ではですねまあ20年前だったので全然ありだったんですけど、ねねうんうんはい、とにかく休むなと商売人は休むなと、うんはい、
商品でブラック企業ってあれ雇用の問題やからさ経営者は関係ないもんね
経営者は関係ないです、
うん、関係ない
経営側はね、は
いまあ、でもサービス出勤はいっぱいありましたね、
ね
はい、当時ね当時
ただ経営をしようと思って修行しおるんやろ
う
かな
そうですねはい、まあ、ただまあその18歳でいきなりこう社会に飛び込んですぐはもう何を言ってるか分かんなくてもう今になったらこうそうだなって思うことは
そうね
はい、
まあ、土日友達は遊んでるわね
そうですね
そうやな同級生大学行ったりして ね、う
ん、ねはい合コンだのなんだのって言ってる時に
それは耳に入ってくるわけやろ
耳に入ってきますね、うん、で、まあ、割とその20人前後の中小企業だったので、うん、夜もケイスケ一緒にご飯食べるぞと、
うん
まあ、ずっと一緒に行ったんですけど、
うんうん
うん、そのお世話になったんですけど当時はもうそれがですね嫌で嫌でですね、
まあまあ、今にして思えばいい18、19、
本当にもう 20? はい
2年ぐらい、
はい、2年間ですね、
うんまあ、大学は大学で得るものあるやろうけどこれはこれで得るもの大きいよね、
う
ん、
も
ですね当時、うん、そのお前は給料って誰からもらってるか分かるかってまず社長に言われたんですけれども、うんうん
うん、社長って言った
社長でしょうと会社ですって言ったらすごく怒られて何を言ってるんだとお客様だぞと、
うんうん
だからそこを絶対に忘れるなとはい、まあ、そういう基本ですね
だからスポンジみたいにそれをギュンギュン吸収していくわけよね
ありがたかったですね、
言われたことってこうなんかどっかに絶対残ってるもんね
残ってますね、
うん、
当時分かんなくても後から分かること
っ
ていっぱい、
うん、あこういうことだったんだっていうのがね今になってね、うん、商売始めたら分かるみたいな ね、
ですね
そして今の場所っていうのは、はいはい、お父ちゃんの実家、
今あるところ
はいわゆるおばあちゃん家、
はいはい、おばあちゃん家の近くで
近くで、
はい、でおばあちゃんが持ってた土地に、うん道路ができて、
はい、
あ本格的にちょっと商売を始めようっていうことになりましてお
ばあちゃんが持ってたのね、
はい
うん、それが今の道、はい、
今の道から入ったところですね
入ったところね、
はい、
あ今の道はもともとあって
今の道
ってどれや
どれや
いやさっきのドラゴンロードや、
はい、そうです剣道があるんですよ、うんはい、
そこからそのおばあちゃんの麓にこう降りていく道ができたって
こと、はい、降りていく道ができたんですよ
なんでそこにしようと思ったの枝町でもあるやん
はいこの土地っていうのがですね、うん、そのおばあちゃん107歳まで 生きたんですけれども、うん、あのその旦那さんですね、うん、あのひいおじいちゃんは50ぐらいで亡くなっちゃったんですよ。
あ、そうなんだ。
で、
うん、
その時にあのすごい苦労して、うん、その土地を手に入れたっていう風におばあちゃんから話聞いてて、でその手に入れた2年後ぐらい亡くなっちゃったんですよ。
あ、おじいちゃんがね、
はい、で、うん、まあ、その土地を、うん、あのなんか生かしてくれっていう風にお
ばあちゃんから言われてたのね。
言われてたんですよ。
あ、
うっすらずっと頭にあって、うんうん、でちょうど道路がこうできたので、うんうん、何かやろうっていうことになりまして。
あ、そうなんだ。すごいタイミングやったね。そしてね、
いいタイミングでしたね。
でそこで、はい、そのなんかレストランみたいなことをやってみたいなっていうのはもわんとこう出てくる。
あ、そうですね、はい。
まあ、その時にあの官能が、はい、経験がまた出てくる、ね、ね、
そうです ね、
そうね、
ケーキとパン、
はい、あの全然無駄じゃなかったです ね、
ね、
はい、
つながっていくんよね。
つながりましたね。
かといって飲食部とか素人やろうからビジネス的に、はい、
そうですね、あの20歳で戻ってきてそのアパレルのことしか全然分かんなかったので、うん、まずはその飲食の仕事を2年間バイトして、うん、学ぼうということで、うん、ガストと当時あったピエトロですね、あとマクドナルドと、うん、ガソリンスタンドの掛け持ち生活が始まりました。
体1個やろ。
はい、1個ですね。
でシフトをうまく組み合わせてパズルみたいに、はい、
パズルみたいにして、
はあ、
厨房を勉強するために。
はい、そうです。厨房と、まあ、そのガストでは接客の方やってましたので。
あ、そうか、接客もね。
はい、
うんうんうん、
大手のオペレーション、
大手のオペレーションです。
マックとガストと、
はい、
すごいね。
すごいね。
あ、ピエトロと、
ピエトロと、
うん、
はあ、よく考えるね。
ガソリンスタンドも接客だもんね。
ですね。
すべてがやっぱり生かされて、その集合体が今のレストハウスに生かされていくという。
そうですね、確実に生かされていきますね。
そっか、22歳で始めるんだ、はい、レストハウスを。
はい、それから2年後の22歳から開業して、今ちょうど20周年ですね。
20年よ。でまだ40、
今42です。
まだ42よ、
はい、42歳です。
すげ
え、すごくない。
あきらちゃん一緒ぐらい、
は
い、
あ、
1個した。ほぼ42、42。
ほぼ42ですけど、多分学年1個上。
すごい。
あ、そうなん
だ。あ、ですね。今月、来月か、誕生日なので43の年です、ね。へ
ー。はい。すごい。
みんなすごい若くからね、ちゃんと自分の目標を持って。
だから世間が行くその大学の4年間がすごく凝縮されていて、
そうですね、
2年間アパレルで鍛われて、はい、そしてその後は、何だっけ、ピエトロとガストとマックとガソリンスタンド、はい、すごいよね、
はい、ねえ、それでお金もための開業資金を、
は
あ、じゃあもう誰にもお世話にならず。
そうですね、うん、で、まあ、父が金融関係の仕事だったのに、うんうん、
あ、そっか、
銀行だったので、
うん、あ、銀行ね、はい、闇じゃなくてね、
はい、ただそのやっぱり銀行員はお金を借りるのが天才的にうまいんですよ。
なるほど、はい、いいお父さんを味方につけて
少し資金を調達してもらって、
はい、
うーん、
そこから、はい、借金を負う生活が始まりましたね。
でも20年経ってるからある程度はもう、
はい、もうすぐですね。
もう楽勝です。
だから その辺のやっぱ計画がやっぱ早いけん、
うん、
人生もう2周目に突入していいわけ。次のチャレンジしていいもんね。
そうですね、
あんまり背負ってないもんね、
まあはい、まあ、背負ってはないですね。
だからね、森の調べもどんどんどんどん、あの遊びがね、楽しい遊びが次々と出てきてるのよね。
はい、
そうなんやろね、
うん、本当に。私はもう夜飲むことしか楽しみなかったけど、森の調べでこの自然の遊びっていうのを知り、
人間らしい生活を、
人間らしい、
よかったです。
早く人間になりたい。
でもね、あのサウナの後の、はい、あの水風呂の代わりに川で入って遊ぶのよね。
あ、ですね、
あの水風呂の代わり川で入って、またサウナ、テントサウナに入り、うん、でまたお風呂に入って、その後のバーベキューと焚き火と、めっちゃ幸せよ。
いや、サウナの後のビールは美味しいですよね。
ビール美味しいよ。
あとやっぱり音とか風とか、
そう、うん、
その空気とか匂いとか、うん、なんか全然違うんやろね。
ですね。
もうあのね、あの川のせせらぎがね、
はい、
うん、
いいな。
お茶行こうか、一緒に。
いや、一緒には行かんでいいけど、はい、
来てください。
いや、別個で行くよ。
別で、はい。
でも場所はね知っとったんよ、
はい、
で看板も知っとったんやけど、あれ降りる勇気っていうのはまだなくて、
お
やっぱり
気軽に遊びに来られてください、
ね、こうやって出会ったから行けるけど、
うんうん、
こうあそこからうんって行く勇気がなかったね、
もう
最初ね、
うんうん、
今おかげさまで
一人でも予約大丈夫な
ん？はい、レストランの方は予約制にはなるんですけれども、うん、はい、ご予約いただければ、
ランチでもね、ちょっとフラッと寄っていいじゃないですか、
いいじゃないです
か、うん、
結構そういうお店ってありますよね、最初の一歩がやっぱり
なんか勇気がある、ね、
あのキッチンスータ峠みたいなもんやな、
あ
キッチンスータ峠も
最初の一歩は
最初の一歩がで行ってみたらすごいところなの、
そうですか、うん、ちょっと行ってみます、
竹の宣言も言われます、
竹の宣言も最初の一歩難しいよね
難しい、
まあ、後半はね具体的にそのレストハウス森の調べの、
はい、
売りもういっぱいやるよ、
何、
ね、なんなら私が変わってもしゃべりたいぐらい
説得力がありますね、私よ
りも。では後半も聞いてください。
はい、今竹の宣言の歌が流れております。
人との絆がある、出会いがそこにある、お店の入り口付近には大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる。お店の中へ入ると、いらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく。そんな新鮮な空気が漂う明るい店には、いつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている。人と人との絆がある、出会いがそこにある。サネとスタッフの笑顔が溢れてる。魚屋がある、その魚屋の名前は竹の鮮魚店。
SDGs を実践する NPO 法人シームレス、学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人シームレス、ホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなった。
令和5年10月30日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野江と
竹の鮮魚水姉です。
本日は雲仙市千々和町から自然の声を聞き、時を忘れ心から癒されるひとときを、レストハウス森の調べ小林圭介様をお迎えしてお送りしておるところなんですが、
はい、
さあ森の調べいきましょう。森の調べ、はい、これからの時期はどう？
これからの時期、もになるんですけれども、
う
ん、はい、特にあの雲仙四季をダイレクトに感じることのでき
る
場所柄でございますので、紅葉を見ながらバギーに乗ったり、うん、まあ、サウナに入ったりと。
サウナ、
なるほど、
そういうことがまあ楽しめますね。
なるほど、はい、サウナがまた特徴がある。サウナ、
はい、サウナの方はですね、プライベートサウナの、はい、しかも外のアウトドアサウナになっておりますので。
なるほど。
もうお客様だけの空間で、まあ、ゆっくり2時間楽しんでいただくと。バギーに乗ってサウナに行くという、まあ、 世界で初の試みだと思います、
うん、世界初、
はい、
そうね、紅葉を見た後の圧勢かいてる、またサウナのあの大きなテントなの、
は
あ、でテントで自分たちだけのプライベートの、たい、あの、苦しくない、
はい、
まあ、いわゆる貸し切りよね、
貸し切
りで苦しくはないし、でも川で遊んでて、そのサウナに入ってね、
う
ん
う
ん、
そうですね、サウナがその、まあ、サウナ室に入って、その後に水風呂に入って外気浴をするんですけれども、
うん、
まあ、この醍醐味っていうのが外気浴になってくるんですけれども、
うん、
この外気浴がその、例えば銭湯とかに行くといろんな方の声が聞こえちゃったりして、あの、阻害されたりするんですけれども、あのプライベートサウナというのはもう自分たちのだけの空間で、川の音とか風のこう流れを
さわさわってするのとか
感じながらですね、本当に心も体もリフレッシュできる、
いわゆる整うという、
整うということですね。
あれ薪ですか、熱源は
薪ですね。
ってことはパチパチパチパチパチ、
そうそう、
はい、
で燃えるわけ
で、自分たちでくべるの、
くべる、
くべ、あれくべるっていうの、
くべる、くべるっていう、うん、はい、
火を入れるの、ずっと
火を入れる、
うん、火を、
くべるって日本語ですか。
日本語です、
日本語ですね。
くべます、
くべる、
はい、
うん、
またその薪のパチパチもいいよね。
いいよ、
想像しただけでいいよね、
うん、そうですね、あの、うん、だいたいサウナ施設って電気の、そのストーブとか、うん、まあ、もちろんガスもありますし、で薪なんですけれども、うん、一番薪がこう柔らかくて長く入りやすいというふうに言われてますので、初心者の方でもこうゆっくり長く、
そしてね、帽子を貸してくださるんですよ。
あ、ですね、はい、
帽子はまた何の
ため、なんで帽子かぶるの、はい、って言ったら、
サウナハットも貸し出しあるんですけれども、人間の頭がですね、一番熱くなるんですよ。
へえ、
はい、それをまあ防ぐことにより、長く入れると。
あ、帽子かぶった方がサウナは楽なんですね。
楽です、うん、はい、今結構その温泉施設に行くとかぶってある方もいらっしゃいますし、レンタルで置いてるところもあるくらいですね。
なるほど、
はい、
とか、いいね、長く入ってられるんよね、はい、頭が熱くないから。
うん、あ、帽子かぶるとね、うん、
はい、
で自分たちでそのちょっと蒸気を欲しい時にはちょっと水を足して、うん、あのタオルでこう、
あ、だから熱量が変わるわけだ。
それもまたね、楽しいのよ、うわ、熱い熱い熱いとかって。
そうですね、でお水にアロマも入ってますので、まあ、香りも楽しめることができると。
まあ、全国からそういう楽しそうなサウナを回ってくる人たちもいるんでしょ、旅人も。
そうですね、今サウナ行きたいっていうアプリが、まあ、サウナ好きな方は、
サウナ行きたいってアプリがある、
アプリがありまして、これをもとにその全国からサウナを探して
くる、サウナだけに入りに来る旅。
そうですね、はい、
サウナがメインなんですね。
サウナ施設が観光地っていう考え方
です。なるほどなるほど、
はい、
何旅って言ったっけ。
サ旅です。
サ旅、
はい、
サウナを求めてサッタビ、
はい、
うん、
で今その毎年1回ですね、サウナシュランといってですね、ミシュランみたいな、うん、全国トップ20がこう出るんですよ、はい、まあ、それを巡っていくみたいな形もされてある方が多いですね。
なるほど、そうか、
サタビ、
はい、
トップ、そのサウナミシュランはどうなんですか、はい、サウナシュラン、
まあ、うちはまあその2年目なので、
あ、
ま
あ、
今後、
そうか、今後ね、今後絶対来るよ、
はい、
でも誰かが目つけて、
そうですね、
その手の人が、
はい、佐賀にですね、その殿堂入りしたところがありまして、
うん、
三船山観光ホテルの
中
の、
はいはい、
ここが殿堂入りしているので、まあ、そこに来る、
うん、
まあ、立ち寄り、うち、ん、に立ち寄って、うん、まあ、行くみたいな、
なんかの流れで
火が
好きそうな気がする。
あそこって今一つしかテントないけど、はいはい、いくつかこう建てる予定はあるんですか、下流とか上流。
そうですね、最初一つから始めて、うん、で今三つになりまして。
あ本当に、
はい、
あ、そしたらもうサタビの人もいっぱいいて、
そうですね、
もう大丈夫なのね、
はい、場所もそのテントサウナも違うので、
うん、
一度来られた方はその3カ所巡ったりされますね。はい、
ん、ごめん、どこ3カ所
サウナのテントを今3カ所別々のところにね、
あ、
はい、
あ、うん、そこ巡る、
うん、
はい、
面白いこと考えてますね、
はい、
ホームページは森の調べ、
はい、森の調べ、
インスタグラムは
もう森の調べ、
森の調べ、一緒ですね、
はい、一緒です。
インスタ面白いですよ、インスタの、うん、お客さんの声とかもめっちゃ、はい、楽しそうな写真とかいっぱい載ってますよね、
バギーにサウナにと、まあ、いろいろやってるので、
インスタ見れる、それ森の調べ、
もうインスタ見たら行きたくなる。これ
本当、
うん、え長崎にあるのって一番最初私見た時にそう思ったんだけど、うん、あの結構あの会社で利用されるところも多いんですよね、
はい、あですね、はい、企業さんで、
そう、
はい、
レフルールさんの会社社員旅行でそこ出した、
ね、新年会とかも。
レフルールさんってあの飯盛の、
飯盛のお花屋さん、
はい、お花屋さん、うん、そこ昨日一緒でした。
あそこから教えてもらったんです。
へ
ここいいよっていう、
うん、そうレフルールの向かいがさっきの採石場なんですよ、はい。
ああそうですか。
お兄ちゃんがやって
る。さっきのっていうの。
あさっきのって、あごめんごめん、あの打ち合わせ最初の打ち合わせの時にね、
はい、
バギーからそっち行って、
そうそう、
飯盛の採石場もバギー楽しそうやね。
どこまでが打ち合わせか分かってないっていうね。
いやあった感じでいいんですか。あった、うん、ああるね。ワンコもおるやん。
はい、プライベートドッグランを今年始めたので。
プライベートドッグランというとは自分とこの犬だけ放つっていう、
まあ、お友達と一緒に、
うん、
まあ、その全く他人の犬がいないという環境ですね。
なるほどね。はい、じゃあワンちゃんものびのびと、
はい、もうなんかデイキャンプをしながらみたいな飼い主の方も、うん、
あなるほど、は
い、なるほどね。
私がチワワを飼ってるんですけれども、うんうん、まあ、ドッグランに行くとですね、その、うん、大きな犬にこう巻き込まれちゃって、うんうん、なかなかゆっくりできないなっていうところから、うんうん、プライベートドッグランあったらいいなということで、
うんうんうん、
はい、
まあ、プライベートってなかなか贅沢ね。
贅沢ですね。
君が一人で寂しい時に。
社長さんいらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めていきたいと思いますが、まだね42歳という若い年齢でありますが、うん、もうすでに開業して20年、
はい、そうです。
すごいね。
すごい、22で開業して20年、
あっという間ですね。
あっという間。これ20年ってさ簡単に言うけどさ、はい、続いてきた理由は何なんですかね。ビジネスも成立したってことよね。
そうですね、まあ、うん、いろんな金融危機もありましたし、震災とかもあって、うん、まあ、もちろんずっと順風満帆ではなかったんですけれども、うんうん、やはりお客様の笑顔と、うん、よかったよっていう、
よかったよ、
はい、うん、あと最後にやっぱまた来るねって、
またよ、うん、また、はい、
で特に宿泊の方とかですね、来られるの1年後とかになるので、うんうん、また1年頑張ろうと。
あ、向こうもそう思ってるんだ
よ、うんうん、お客様もそれ目指してね、1
年楽しみで貯金してさ、うん、みたいなさ。
ありがたいです ね、
そういうことやろうな、うん、
はい、まあ、それがやはり原動力ですね、単純に、
ね、そういう人がだんだん増えてくるともう年中ウハウハですな。
それこそ経営者は休むな。
本当そうですね。
本当やね。
響きますね。
いや、やっぱりねまたやと思う。
うん、そうね、
うん
う
ん、
もう本当にねお客様が心からねよかったって言ってもらったらね、もうその笑顔だけで、
ね、
吹っ飛ぶもんね。
吹っ飛びますね。
だから一組限定なんやろ基本的にはね、
はい、そうです。
だからまたのお客さんが300人おると、
うん、
年中満席ってことよね。
はい、そういうことですね。
一組っていうことは一組は 最大何人になるんですか。
はい、2名様から、うん、まあ、14名様ぐらいですね。
14人、
結構いけるね、
はい、うん、っていうことは14人それいろんな部屋がある。
一組様限定でお部屋の方は4部屋ありますので、
うんうんうん、
まあ14人ってなるとちょっと合宿っぽくはなるんですけれども、ね、うん、まあ、ベストな人数はやっぱり6とか8とか、
うんうんうん、
はい、まあ、2家族ぐらいがいいかなと思います。はい、
人間ってそうなんや、
うん、
8を超えると難しくなるよね。
そうなんだ、
うん、脳がねそういう風にインプットされてる。
だ
電話番号そうなってるやろ。
わかんない。
ちょっとわかんないですね。
今自分の電話番号いくつやったかな。
大体それがやっぱりその辺がやっぱり
よくて、そういう心理があるんでしょうね。
そう、だから僕はイベント組むときは1テーブル6で組むんですよ。
うん、
でラジオやるときは3で組む。
うーん、
これ意図的なんですよ。
3、
うん、
まあ、3.5 けどね実際は。
いや、うち あ、そうか。うちのファミリーも全員集まったら6になります。
6、いい数字なんよね、
うん、やっぱいいんでしょうね。
いいんですよ、なんか一つになれる、
はいはいはい、
今度増えるとこう割れるやろ。
確かに。
ああ、なるほどね、
わちゃわちゃになります
ね。でも2人からも大丈夫ということね。
あ、そうです、はい、
じゃあ、あそこは誰の人目にもつかないのでこそっても生きる。
もちろん
お忍びありですね、
はい、お忍び OK ですよ。
秘密を守るのが仕事な
ので、うん、上野さんどうぞという眼差しでした今。
僕はもう卒業しましたから
今まで散々母ちゃん泣かせてきたけどもいいんだ。
いや、母ちゃん泣いてないまあ、家族との、ね、絆にもいいですよね、
は
い、
あ、ですね、宿泊ももちろんなんですけれども、シャワークライミングとか、まあ、サウナも家族で楽しむことができますので、
うん、そうね、
はい、まあ、旅行ついでに、
非日常、
はい、
非日常、うん、いや、非日常って言えば、ほらオール電化のお家が増えてきて、火を見ない子供たちっていうのが増えてきてるんですよ。
そうなのね。
だ、高校なんか行って、あんまりお家で火見ない人って言ったら4割ぐらい手を挙げる、これがいいのかどうなのかです。
火見るだけでも癒しになるよね。
ですね、まあ、そのサウナをやるだけでその火のつけ方とかですね、どれぐらい燃えるんだろうとか学ぶこともできますし、シャワークライミングでは本当に川遊びしたことない方もお子さん多いので、川の楽しさとか危なさをダイレクトで、
危なさも大事よね、
はい、そうなの。
いや、本当そうです。
本当に ね、結構な水流で、ね、流れてくるから、はい、なんか触ってちっちゃいペチャペチャしたところで遊ぶのかなぐらい思ってたら、
はい、
この濁流も登るのかみたいな感じで、でもそれ ね登り切った時の ね、達成感やったよっていう感じのね、で一番てっぺんはもうなんか平べったくて気持ちのいい水で、
これからさらになんかこうやってみたいことってありますか？
そうですね、これからはまあそのいろいろ事業を展開してきたので、サウナをとにかく広げていこうっていう気持ちが強くて、で、まあ、もちろんサウナ楽しかったりリフレッシュするっていうこともあるんですけれども、その一応医学的な根拠エビデンスがフィンランドの方でですね、大学の方で50年前から研究されてて、でも心筋梗塞の発症のリスクが 50% 低減っていうのと、認知症のですね発症リスクも 60% 減ったと。
そうなんだ、
可能性はあると思うよ。
あとは統合失調症とかですね、精神疾患にも 70% いいっていう結果が出てるので、まあ、健康と、まあ、もちろんそのあとは雲仙の活性化もですね、含めて、
そうよね、パッケージでね、雲仙にも行ってくださいみたいなこと。
雲仙まですぐだもんね、
はい、
だから森の調べに行ったついでに雲仙にも登ってもらうみたいな
ね、そうですね、
似た峠もいいですよみたいなね、
温泉もありますよ、小浜温泉も、
小浜もありますよ、
はい、雲仙もあるしっていうところですね、
そうね、どっちにも行けるっていうのがいいね、はい、
そうよね、だからそのやっぱり自分を起点にこう発信できるようになると
ね、そうですね、はい、
客を呼ぶ森の調べみたいな、
ね、そうね、そして地球と遊ぼうってもうアーシングですね、もう体全身からも自然を受けれるっていう、
でペットも行けるからいいですよね、
は
い、
まあ、ですね、はい、
ワンちゃん連れも大丈夫なんでしょ
今、
基本的には、は
い、コロナの影響でペット飼う方がすごく今増えてあって、いいと思います。ペット自身も大自然の中で走り回ることができるので、
だから、まあ、ペットの時代が来てるから、だから僕は来世で犬になろうと、
分かった、
今可愛がってもらえる、
待ての練習してるらしいです。
そう、待てとよしと、はい、あとあんまり吠えない
大事ですね、お待ちしてます、ね、
森の調べで
森の調べで走り回りたいと思います。
生まれ変わり早いね、
はい、気づくように努力します
もう、ね、
なんか合図は送るようにしますから、
合図送ってください
あ、上野屋さん来たなみ
たいないやいや、そうよ、だから本当ね、ワンちゃん連れのレストランとかもだんだん増えてきてるし ね、
そうね、
空海もそうやしね、空海もワンちゃん
来て
る、バーベキューの時なんか外でもちょっとね、
はい、
待たせとって、その、それこそキャンプファイヤーの時なんかもそこら辺でね、は
い、
一緒に遊べていいよ、
ワンちゃんも一緒にね、そんなワンちゃんに私もなりたい、
はい、可愛がってあげるよ
いやいや本当ね素敵ですよね、非日常ね、
非日常大事です ね、
もうね、私はケイスケ君見るだけでワクワクするわ。
いやいやいや
だからやっぱほらしつこいけど、あの炎っていうか火と土、
はい、
これをなんか日本人ちょっと忘れてるよね、火と土、
うん、
そうです ね、 ね、
道路もさ全部アスファルトになってしまってさ、まあ、グラウンドは若干あるけどさ、まあ、火と土、
うんうん、
これがやっぱりいいんじゃないの、
やっぱ子供たちの教育にはすごくいいと思います、
ね、これを子供たちがやってないもんね、
はい、
火と土をね、
昭和の私らちっちゃい時ああいうとこで遊んでたや、森の調べの ね、 ね、川とか土とか火とかで ね、 ね、
そうね、レンゲ畑とか ね、
ね、
そうや、さあチャイム鳴りましたっけ、
鳴りましたよ
ラスト3分になってしまいましたが、はい、小林さんいかがですかラジオ、
あいやもう本当に昨日からここに来ることワクワクしててですね、うん、はい、すごい楽しい時間でした、なかなか自分のことを語るなんて本当飲み会では NG の行為じゃないですか
それをあそうなんですか、
はい、ダメなんですよ、
年寄りの飲み会は自分の話しかしない
ですダメです
私は森の調べに行った時にあの彼をラジオ出したいって言ってお茶に行ったんだけど、
そうね、すぐ、ありがとうございます、感謝してます
もう、ね、でも大体あの美佐子さん酔っ払ってる時にはやめてくださいっていう
泣いてました
そうそう、飲んだ時の約束ほどいい加減なもんないのでで
もちゃんとね、
よかった、
実現してよかったですね、
実現しました、
さあ次週は11月に入りますが、はい、11月6、はい、6日ですね、うん、記念すべき233人目ですよ、
はい、233ですね、
ゲスト様は学童保育です、
はい、
ドリームキッズ田中彩香様にお越しいただく予定になっておりますのでね、まあ、やっぱりちびんこの世界、うん、いろいろお伺いしてみたい、
実は私も学童保育やっておりました、
学童の指導員しよ
って、指導員してたんです、ね、
すごいね、
そのまんま子供だから、
うん、そうやね学童手伝ってる結構女性多いもんね、なんかもう子育て落ち着いて、うんうん、僕の周りでも結構いるな、
うん、ますます子供になってました、
うん、そうやね、うん、ますますひどくなるよね、
うん、ますますひどくなる今逆行してるけどね、60過ぎた
そう楽しみやね、美佐子さんが杖をつく姿
つかん
カンカンカンカンカン、あんたね、カンカンカン、
なんか吉本新喜劇であるやつね
またぜひね、なんか機会あったら、
はい、よろしくお願いいたします、
また他の番組もありますんで、
はい、
またいろいろ交流できたらと思います、
ありがとうございます、
レストハウス森の調べ、小林圭介様もご一緒に結びのご挨拶をしましょう、せーの、
また来週、
インスタ見てください、
バイバイ、いや森の調べで検索してみたら楽しいね、
うん、楽しいよ、
いっぱい出てくる
よ、よろしくお願いします、
ね、